鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先週に引き続きまして、今週もちょっとあの声の調子というか喉がちょっと、おかしいんですけども、聞き苦しい点を本当お詫びいたしたいと思います。で、さて、あのニュースなんですけども、はい、3月の、まあ、ダイヤ改正に合わせてですね、うん、駅ネットっていう、まあ、パソコンとかそれからスマホから予約すると、はい、非常にお得に、まあ、列車によってお得に買えますよっていう、これが若干変わります。はい、で、何が変わるかっていうとですね、大きく2種類になりまして、特急特ダネ1とかっていうのが、これは発売日の、まあ、前日まで、割引が効きます。で、2つ目がですね、特急特ダネ14って呼んだらいいんでしょうかね。はい、これは2週間前までに、買うと、はい、さらに安くなりますという、特にもう乗車日の1ヶ月前から買うとすごい安いですよという、そういう、じゃあどのぐらい安いかっていうと、20% 引き、25% 引きで最大 30% 引きとかって、まあ、ありますの で、うん、でこれ乗車券も込みですから非常にお得ですし、これ私もよく利用してます。スマホからパッパッとこう予約をして、で、何だってやっぱりこう座席も指定できるのがいいんですよね。一般の方にはちょっと分かりづらい話だと思うんですけど同じ窓側でも進行方向右がいいとか左がいいとか、あと特急列車であまり揺れない、まあ、やっぱり真ん中辺がいいかなとかですねそういうことを選べる、これはエキネットですので、まあ、ぜひ皆さんチャレンジしていただきたいと思います。
はい、はい、まずは今週のオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、ね、蒸気機関車の話をちょっとしてたんですけども、はい、まあ、今日2日目はですね、ちょっと思い出のお話なんかをしたいと思うんですね。で、私がですね、まあ、記憶に残っているSL に乗車したことっていうのはですね、まず一人で初めて一人旅したのが、はい、小学校5年生の時で、これ釧路から、釧網線を網走まで行って、で、網走から北見まで、行って、で、そこから今はもうないですけど地北線っていう、はい、あれで、池田まで下がって、はい、で、池田から確か急行かなんかに乗って釧路まで帰って、まあ、1日でこう1周するって、はい、で、これが最初の一人旅 で、その時に乗ったのが釧路から網走まで、金剛列車っていうんですかね、当時の時刻表を見ると多分この年代だと思う、これ1969年の時刻表なんですけど、はい、釧路をですね6時37分に釧路駅を出発をして、で、網走駅には11時17分、
はい、
あ、だから7、8、9、10、4時間半ぐらいかかったんですね。今は3時間ちょっとかかるんですけど、はい、いかにのんびり走ってたか、うんうんうん、まあのんびりっていうか、当時はもちろん C58 っていう機関車 で、はい、で今でも間違いなければC58 の33号機っていうちょっと変わったC58 で、私多分というか1号車に乗ってたんですよね。
はい、
で、この当時の客車って 通路がこうずっともう先まで見えるんですよね、わかりますかね、まあ、もちろんあのデッキと客室の間にはそのドアがちゃんとあるんですけど、
うんうんうん、
それが開けると機関車が 丸見えみたいな感じなんですよね。でそこにあのプレートがあって、うんうん、C5833 とか書いてあってで本当蒸気機関車 そのなんですか、ね、息遣いっていうかシュッシュッとかポンポンとかです、ね、はい、そういうのがもうすぐ聞こえてくるような、うん、とってもあのなんていうかね、本当汽車らしい汽車だったですね。で、その次がですね、あと何回か乗ったのが釧路ですね、6時41分に出る根室行きの、これもやっぱ金剛列車だったと思うんですけど、これによく乗って厚岸に親戚がいたので厚岸までだったんですけど、
はい、
まあ、これはよく乗って、これ乗ってよく行ってましたですね。まあ、厚岸ついて国鉄バスに乗って、で当時まだ橋がなくてフェリーだったんですけど、フェリーに乗って親戚の家までと。でこれはですね、釧路6時41分に出発して、厚岸8時1分到着と、まあ、約1時間ちょっとかかってたんですけど、でこの列車が、当時夜行急行列車が札幌から釧路まで、はい、これカリカチ4号っていうのを走ってて、うん、でカリカチ4号って B 寝台車と A 寝台車とグリーン車と、
はい、
それから普通の座席指定車が2両ついてたんですけど、はい、その普通座席の2両が根室まで行くんですね。だからこれ 一番ホームにそのこの急行カリカチ4号が着くと、まず寝台の方だけ、確か DD13 だったと思うんだけど、なんかそういう入れ替え機が来て、で持っていくわけですよ、釧路機関区に。で客車だけ2両残されて、その前にその 458SL がこうガチャンと連結して行くんですけど、なのでこの列車に乗るときには一番ホーム その東釧路駅側の方にちょっとちょこちょこっと歩いていかなきゃならないっていう、そういうちょっと変わった列車だったんですけど、これはよく利用しましたですね、
はい。
で、あとがですね、うん、で SL に、まあ、今の出現号もそうなんだ、僕はその出現号に乗ったときに、ああ SL ってこんな感じだったなっていうのが、発車の時 の加速感なんですよね、
はい、
ほとんどそのもう今ディーゼルだとわーって走ってすぐトップスピードになるんですけど、うんうん、そうじゃなくてこうゆっくりゆっくり加速してって、
はい、
しかもそのボッボッボッに合わせてこう、
はい、
なんかこう急に加速したりとかってする、やっぱ感じがすごく良かったですし、多分最高速度は60から70ぐらいだったんですけど、でそれ その線路と線路の継ぎ目 そのジョイント音っていうんですかね、リズムがなんか体に合ってたんですね。まあ列車が好きだからっていうのももちろんあるんでしょうけど、で私がこう高校1年生の時ですかね、
はい、
ついにSL が釧路から、まあ、いなくなっちゃったんですけど、まあ、今から考えるとそんなになんか SL がなくなってもなんかあんまり感慨的なものはやっぱりなかったんですよね。まあその当時から私の場合国鉄の中でも感染主義って言ってですね、特急とか急行とかに目が向いてたので、まあ、SL がなくなってもしょうがないかみたいな感じだったんだと思うんですよね。でだけどもやっぱり今から考えればもうちょっとなんか写真とか撮っとけばよかったかなとかですね思って、で東釧路駅でまあ、時はなんか英会話教室みたいなのを通ってて、それでその先生からなんか録音機買えてた、はい、カセットの、
ああはいはいはい、
で買って、でそれを使って東釧路駅に録音しに行ったことが、何のためにそのカセットレコーダー買ったのかみたいな英語はほとんど使わなかったんですけどSL の音だけ取りに行ったっていう、だけどあれも今もう多分もうなくなっもう投げちゃったと思うんですけど、今から考えればもったいなかったですね。なんか守護八に こう確かあのマイクっつっても今みたいなことなんですかね、長いマイクとかじゃなくて、もう本当バスの車掌さんがこう喋るようなちょっとごっつい長方形っていうか、まあ長方体っていうんですかね、はい、まああんなようなマイクだったんですね。だけど考えてもあれ、あ、電池で動いたのかな、あれ。まさか駅から勝手に電源引くわけなんだ。まあそんな感じだったですね。それでまあ私よりもですね、もっとやっぱりこの SL にこう愛情を注いでたのが鉄道ジャーナルとかですね、
はい、
鉄道雑誌の編集とか、あと映画の制作をしていた、うんうん、竹島俊元さんっていう方なんですね、はい、もう亡くなっちゃったんですけども、この方はですね、まあ、もちろん戦前生まれの方で、で戦争中に なんですかね、こう勤労奉仕みたいな形で、
はい、
熊本機関区に、お手伝いに行ってたんですね。その戦争だから若い男の子とかいないんで、でそこで、釜炊きのお手伝いをしてて、でなんですけど機関そんなにその列車っていうか汽車が好きだったら運転してみろみたいなこと言われて、実際に本当はやっちゃいけないんですけど、
はい、
運転もしたっていうのが竹島さん の本に書いてあったんですね、でもやっぱり難しかったとかですね、あと大正生まれの蒸気機関車で8620っていう、まあ、僕らはこう862とかって言ってるんですけど、その蒸気機関車に乗った時にはもうその揺れがすごくて、
はい、
もう立ってるのもやっとみたいな、よくこんなところで運転してるますねなんとかっていうのも書いてありました。でこの竹島さんがSL のもう最後を追っかけて、
はい、
1974年ですね、はい、釧路方面にも、はい、来てるんですよ。で根室から、釧路、
はい、
から釧路から網走経由で、うん、まあ、当時有毛線とかですね、
はい、
名寄本線とか天北線とかあったんで、まあ、稚内まで行ったっていうそういう記録があるんですね。竹島さんはですね、この根室から釧路まで、はい、先ほど私がね厚岸まで、朝の6時40、
はい、
6時37分かな、うん、あれで行ったって言ったんですけど、あれの帰りにこう竹島さんは乗ってるんですね。で、まあ、四五八の蒸気機関車に乗って、金剛444列車って言うんですけど、まあ、これで、釧路まで、まあ、行くわけなんですよ。それで東根室駅を通過するんですけど、
はい、
その時の写真がですね、ここにっつってもラジオだと見えないんですけど、私が代わりに説明しますと、多分ホームは今と全く変わってないと思うんですけど、はい、最東端とかなんとかって全く書いてないんですよね、だから今、まあ、最東端のポールっていうのはいつから生まれたのかっていうのはわからないんですけど、まあ、当時はまあそういうのが、まあ、まだまだこうちょっと認識が今一つだったかなと思うんですけど、まあ、そんなようなところをこれ書いてあるわけなんですね。で今度はですね、このであっとこう、そして厚岸の方に行くんですけど、もうこの竹島さんの文章って、こう見たまんまを書くんじゃなくて、やっぱり自分でこう感情をその表現しながら、ちょっと難しいかもしれないですけど、例えばですね、
はい、
汽車は強風に揺られる吉野荒野を分け、広い熊笹がひしめく羅木の林の影を塗ってとかですね、とってもなんか文学的にこう書かれると、なんかこの根室本線で走ってる蒸気機関車がなんかかっこいいとかロマンがあるなとかってやっぱり思っちゃいますし、それからよく竹島さんこちらに来たら霧の中を走る列車みたいなことをよく表現されるんですけど、霧に無線部みたいなような書き方をするんですね。 我々地元に住んでて霧にむせぶなんて書き方はあんまり、まあ、しないと思うんですけど、
ね、
まあ、そういうような書き方をしてますね、はい。で、まあ、当時お客さんからいろいろとお話しした時のことも書いてあって、でたまたまこの時はですね、車掌さんと、まあ、2人だけだったんですね、その2両目が、
はい。
それで毛ガニと花咲ガニはぜひ食べるといいです、ホヤもうまいですよと言われたとかですね、やっぱりの車掌さんが大変あの食通であったというようなことが書いてました。で、そこで今度釧路についてですね、今度釧路を、14時過ぎの網走行きに乗るんですけども、これもですね、で根室から釧路はあの急行型の客車なんで青くて、まあ、割とあのシートも、はい、ちゃんあのせなんですかね、背もたれもちゃんとこう、うんうん、青い シートっていうか、はい、あのモケットみたいなのがあるんですけど、うん、これでいくとですね、繊毛線は、まあ、ちょっと一段落ちるみたいな、落ちるっていう言い方はあれかもしれないですけど、
はい、
ちょっとそのことだけ読んでみますですね、
はい。
釧路から網走へ向かう上り金剛636列車の客車は、うん、昨日乗った根室本線の客車に比べるとひどくお粗末だった、うん、長い年月に木目の奥まで機関車のすすが染み込んだようなニス塗りのくすんだ壁、硬い木のせずり、膝と膝がくっつく狭い座席、天井の照明はもちろん古風な白熱灯、現代の旅から見捨てられた汽車には格好のお膳立てであると、まあ見方によってはあのちょっと おちょくってんのかみたいな感じかもしれないですけどただこの表現非常にあの合っていると思うんですよね、うん、あのやっぱり専門船のその客車列車ってあの茶色い、ちょっとその急行型から比べるとちょっとランクがちょっとだけ下がるという、
うん、
まあ、あとはその白熱灯って言って、
はい、
じゃあ分かりますかね、今もう列車のその照明ってほとんどはもう蛍光灯になったんですけど、はい、要するに100ワットの電球みたいな、もちろん今の LED なんかもとんでもない話ですけど、まあ、当時はないですから、
うん、
ちょっとこうあの夜にそれに照らされるとちょっと黄色みがかったこう、はい、車内になるんですよね、うんうん、もちろんちょっと暗いですし、まあ、そんなようなことが、これには書かれています。で、それで今度東釧路に着くとですね、後部に10両ほどの雑多な貨車を連結して本格的な金剛列車になった、
はい。
これは私もよく記憶ありますね。東釧路の駅からは、はい、釧路臨港鉄道から出てきた貨車がそこで待機してて、
はい、
で、客車が来たら、今度はこの貨車を連結して、はい、まあ、金剛列車になるということなんですね。で、金剛列車に、っていうか貨車が多ければ多いほどですね、まあ、連結機のガチャガチャガチャガチャっていう、まあ、最後まで行くんですけど、あれが、あの音が、あ、なんか今日はすごい連結してるなとかですね、なんか、わかりますかね、これね。今の、列車って密着連結機って言って、
はい、
連結機と連結機の間の隙間が全くないんですよ、だから発車するとなんか6両ついてても7両ついててもなんか一斉に出るような感じなんですけど、
うんうん、
この当時の連結機って、隙間があるんですよね、
はい、
何センチか、うん、そうすると機関車がこっと、牽引していくとまずその隙間を埋めるようにこう連結前の車の連結機にこう当たってみたいなような感じでガチャガチャガチャってこうなるんですけど、まあそういうのが金剛列車だとまあ多いわけなんですね。で、まあこの東釧路を過ぎると、今度はですね、車窓左手に吉野湿地が開け、やがて屏風と張ってもない原野のただ中へと踏み込んで、まあ、いわく釧路湿原なんですよね、
はい、
でこの文章の中には一つも釧路湿原っていう言葉が入ってないんです。だからやっぱ国立公園にそのなってやっぱり世の中にこう広がっていって当時はだからただの湿地みたいなような感じだったと思うんですよね。そしてですね、あとは あのちょうどその竹島さんが座ってた横っちょにあの幼い女の子がいて、この子のこともよく書いてるんですけど、でも今この子はこれ書いてるの1974年ですから、多分この子ももう今50代だと思うんですよね。で、まあ、私みたいに 列車好きの人間だったら大体乗った列車って分かるんですけど、まあ、この子はひとみちゃんっていうらしいんですけど、まあ、果たして本当にこの列車の記憶があるかどうかですわね。で、まあ、こんな感じでですね、あの、まあ、SL の最後の風景を写しにこう竹島さんがこう釧路とか根室にもやってきて、いや、なんかこの本をですね読み、この本はですね、愛しの蒸気機関車っていう、もうほっと、はい、もうそのものズバリの蒸気機関車にどのぐらいこう愛情を注いだかっていう、はい、本なんですけど、なんかこれを読んでたら昔のそのなんか蒸気機関車に、まあ、今の湿原港とかっていうのはまあ復活した蒸気機関車なんですけど、現役時代のあの本当にちょっとこう生活感あふれる蒸気機関車とか客車列車っていうのがなんか懐かしいなと思って、当時のこう記憶が少し蘇ってきたんで、あのなんか懐かしいなと思ってこの本を読んでました。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。